い、皆さん、こんにちは、ゆうすけです。
こんにちは、大場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ホリデー・スペシャルです。
はい。こんにちはの挨拶もね、なんとなく、ちょいちょい出てくるようになりましたね。
出ますね。本作11月25日から、ディズニープラスで配信開始となりました、44分の、スペシャルドラマですね。
はい。
もうタイトルの通り、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバー総登場で、そして監督脚本が久しぶりのガーディアンズになります、ジェームズ・ガン監督ですね。
はい、おかえりなさい。
映画2作目以来で、
うん。
その後、インフィニティ・オーとエンドゲームはルッソ兄弟、そして、今年公開されたラブ&サンダーは、タイガー・ワイティティが監督してたので、本当に久しぶりで、
うん。
まあ一時期ね、ディズニーが解雇するとかなって、で、キャストからも、他の監督だったらもう、俺は降りるみたいなね、コメントが出たりして。
うん。
まあ二転三転行って、まあジェームズ・ガンも DC の方に行ってね、別の作品撮ったりとか。ね、なんかいろいろ二転三転しましたけども、無事に戻ってきまして、本作と来年公開予定の映画の3作目と。
はい。
ただまあ、その先は今度は DC 側のまあ総括。まあ、マーベルでいうところのケビン・ファイギ的なポジションをやると。
なかなかの展開ですけどね。まさかそこに行くなんてっていう。
確か5年間とかなんか期間は限定されてたような報道はありましたからね。うん、まあどうなるかわかりませんけれども。まあ多分、彼が行けば DC も、いろいろね DC もなんかこう混乱してるところがあるんで。
ね、こう、統率がね、取れたらいいんじゃないかみたいなね、意見が結構多かったりしますもんね。ユニバースやってるけど。
そうですね。一作一作見るとね、この前のザ・バットマンとか、ジョーカーとか、
うん、
これ今ちょうどアメリカで公開中のブラックアダムもかなりヒットしてるので、それぞれ面白いんだけども、その MCU に比べると、統一感に欠けるっていうか、まあ、あえてそこまでやってないところもあるんでしょうけれども、
まあ、ユニバース構想っていうのはまた別のスキルがいるってことでしょうね。
逆説的に言えば、いかに今のケビン・ファイギと、そのマーベル側のやり方がすごいのかっていうのはようわかりますけどね。まあ、そういうところを受けましての、この、ホリデースペシャルですけれども。
はい。
まあ、時系列的に言うと、ラブ&サンダーの後、
うん。
次の映画3作目との、まあ、間をつなぐ、まあ、ミッシングリング的な話で、ジェームズ・ガンのコメントによると、次の映画にもこう、つながってくる伏線が、まあ、引かれてますみたいな。
はい。それ言われると、やっぱりね、あ、MCU やなって感じがしますね。
そうですね。この前の、ウェアウルフ・バイ・ナイトと同じように、うん、もう単発の短い作品、シリーズじゃないからですね、非常にサクッとこう見られるという、感じが良かったし、
うん、
何より、もう本当に楽しいですね、この作品は。
ね、クリスマスムービーですね、本当に。
もうスペシャル感満載で、冒頭のマーベルスタジオの、ロゴが出るところがまたスペシャル映像で、
ね、
上から雪が降ってて。
こう電飾でね、飾ってあってね。
マーベルスタジオのロゴにこうね、赤とか黄色の電飾がついてると、
うんうんうん。
で、そのまま始まるかなと思ったら、なぜかアニメになって、
はい。
このアニメのこの絵柄がまた、なんとなくこう一昔前のアメリカのアニメーションみたいな、ね、今の 3DCG ではなくて。
なんかね、こう、懐かしさを感じるような映像でね。
まさにその80年代的な。
うんうんうん。
で、動きもこうなんか、あえてこうギクシャクしたような昔風の手書きアニメで、で、ここで描かれるのが、地球からね、ピーター・クイルがさらわれて、ヨンドゥの下で働かされてる。
うんうん
うん、その子で、まだ、この頃のピーター、まあ、多分10代でしょうね。10代後半ぐらいか。
ね、そうですね。
映画2作目で、まあ、最後となったヨンドゥが、まあ、アニメーションとはいえ、まあ、再登場ということでですね。うんうん、で、ピーターたちが、クリスマスを祝おうとしたら、なことは、バカなことやってるんじゃねえみたいな感じでね。うん、
ヨンドゥらしいね。
プレゼント、うん、叩きつけるけれども、彼のことをもう知ってる我々から見れば、あ、こいつまたツンデレやってるな、という感じで。というところから始まって、舞台が、その後は、ノーウェアですね。
はい。ここね、ここ、情報ですよね。
で、ここで、さらっと、ネビラのセリフの中で、コレクターからノーウェアを買ってというセリフがさらっと流れてきて。
うんうんうん。だからね、インフィニティ・オーで もうぐちゃぐちゃというかめちゃくちゃにねなって、ああなんか滅んだんかなと思ってたけど、ガーディアンズが復興させてたっていうのはおおって感じ。
買ってって言ってもどれぐらいなのかという、相当高いんじゃないかという気がするし、ね、そんなにそもそもガーディアンズって金持ってるのかよという気がねしたんですけれども、ま
あ、義賊的な感じでね、いろんな、ね、賞金稼ぎみたいなことしてたんでしょうね。
まあね、ロケットとかおるからこうちょろまかしてたところはあるんじゃないかと、
うん、あとコレクター生きててよかったっていうね、死んだと思ったから。そうそうそう、
コレクターがね、まあ、今回この直接は出てこなかったんですけれども、まあ生き延びてたということで。
うん。
そして、今回、ロケットとの絡みが多いのが、犬の、
はい。
コスモでしたっけ？
コスモね。
で、なぜか、宇宙服を着てる犬というね。うん、で、超能力は使えて、まあ一応言葉も喋れるという。
ね。初っ端から、ペラペラ喋ってて、おーってなりました。
でもその喋りも、そのロケットのようにもう CG バリバリではなくて、ただ普通の犬に演技させてるのに、まあ、俳優の人が声当ててるぐらいな感じで。
まあテレパシーでね、喋ってるんですよね。
テレパシーでね。まあこのあたりも、シーハルクでこうね、いじられた、CG 部門のあの話が元ネタかなという。あ、そうそう。で、今回、
うんうん、
グルートが、まあまた成長して一回り大きくなってたじゃないですか。はい、これなんか着ぐるみっぽいっすよね。
ああ、確かに。
なので。
頭だけ大きいからちゃいます？
なんかフル CG じゃなくて、なんか人間がスーツ着て演じてて、まあ顔の表情だけ CG でやってるのかなとかいうふうにちょっと見えたんですけどね。
ああ、これもあれですね。メイキング早く見たいですね。
そうなんですよね。だいたいほら人が入るぐらいの今回大きさなんで。
うんうん。
一作目出てきた時はね、確かもう2メートル以上あったんで、それは絶対人が入ってやるのは無理だったんですけれども。今回はまあ少し大柄な俳優が中に入ればやれるぐらいの大きさかな、みたいな。
ラブ&サンダーの時まだティーンネイジャーのグループだったから、ね、まあちょい時間は経ってるよなって感じはしましたけど、うん、なんかあれを思い出しましたね。子役の俳優さんとかがずっと小さい時からね、はいはい、テレビとか舞台で活躍してて、すごい大人になんねんけど、顔はすごくまだ童顔なのにすごいたくましくなったな、みたいな、あるじゃないですか。あの雰囲気を大人、新しい大人グルートから感じた。大きくなって、みたいな。変な親心。
まあ、例え悪いですけど、足立由美みたいなものですかね。
まあまあまあ、近いですね。
大人になったけど、うん、顔は子役の時と変わってないよな、みたいなね。
うん。ね、見てる方もね、小さい頃から知ってるから、面影を知ってる。そうそうそう。本当にだからどこの近所のおっちゃんおばちゃんやねんっていうぐらいの感じの見方してるっていうね。
でもやっぱりグルートはこの前ね、短編アニメでもやったあの子のちっちゃいやつがね、やっぱりめちゃ可愛いので。
ね。
どうしてもあれを見てしまうと、今回のグルートは、うん、まあ大きくもなってるけど、そこはちょっと若干太ってるような感じ。横も大きくなってないみたいなね。
ごついっすよね。
ごついっすよね。まあ、また次の映画でね、もっと変わってくるかもしれませんけどね。
ねえ。いや、でもこんなに素直にね、仙台グルートみたいになるわけじゃないねんなっていうのは面白かったですね。
まあ、枝分かれじゃないけどね。
うん。
まあ、芽が出るところからやり直してるんで。
うんうん。
うん。多分、まあ違う。いわゆるクローンじゃないですからね。
うんうんうん。
確か前なんか設定かなんかで見たら、その前のグルートの記憶も引き継いではないとかいうのをどっかに変えてあったんで。
ああ、じゃあもう完全にもうね、次のグルートなんですね。
別の個体というか。まあ、そんなところで、始まって、そして、なぜかエイリアンたちが地球のギターで演奏するけれども、見てる観客は、呆然というか、あまり受けないというね。うん、まあ、ピーターはね、地球人で音楽も好きだけれども、うん、こいつらは、みたいな感じで去っていくというね。
なんかあれですね、本当なら喜ぶべきところ、本当に忙しいから、こう、そういう感情も、なくなってるのかしらぐらいな感じの、けみたいな感じで。なかなかにね。今回は突っ込み役でしたけど。
今回、基本的に中心と言っていいと思うんですけれども、ほぼほぼ主役になった、マンティスとドラックス。
はい。
この二人のシーンがね、今回かなり多いので。
そうですね。
そしてここでもまた、意外な情報が、またセリフでサラサラっと流れるんですけれども、うん、マンティスが実はピーターの妹だというね。
ね。なんか冒頭にその話をして、んってハテナになって、まだちょっと 理解が追いつかないなって思いながら本編始まって、みたいな。まあ、最後にもう一回説明してくれて、みたいな感じだったから。
父親がね、あの2作目に出たあの英語で、うん、だからまあ、いわゆる腹違いの兄弟というのか。
そうです。2作目見てるから、あ、うん、妹ぐらいで済みましたけどね。
でも今までマンティスがエゴの娘とかいう話は一切なかったですよね。
ね、こっそりドラックスにだけ喋ってたっていうのが。
ねえ。で、相変わらずドラックスは、こう、会話が噛み合ってるか噛み合ってないかよくわからないし、うん、で、マンティスぶち切れる場面が今回多いですけれども。
いや、どっちが常識人ポジションかなと思ったらやっぱりマンティスでしたね。
まあ、でも、まあドラックスはね、何やってももう本当に我が道を行くキャラクターだから、まあしゃあないですけれども。うん、
ちょっとね、大きかったですけどね、今回のドラックス。横に。
あと意外に、まあドラックスパワーがあるのはわかるけれども、今回、かなり飛び跳ねたりとか、すごいジャンプ力があるという描写があって、あれ、これ今までなかったよね、と思って。
まあ筋力のなせる技ちゃいますか。
なんかぴょんぴょん飛び跳ねていくから、
うん、
あれ、こんな身軽な人だったかなというのもね、新しい情報でしたけれども。
うんうんうん、
そしてこの二人がそのね、ガモーラを亡くして落ち込んでるピーターを慰めるために、まあ地球のクリスマスも近いということで、彼にとってヒーローである、
はい。
俳優のケビン・ベーコンを、で、完全に勘違いして本当のヒーローと思って、地球に行ってさらってこようというね。うん、
いやーもうこのね、予告見た、このストーリーね、提示されただけでもうワクワクが止まらないですよね。
本人役で出てくるというね、なかなか素晴らしいというね。はい、で、二人が地球にやってきて、しかも、ちゃんとハリウッドに降り立つというね。
ね、すっげえ目立つとこに降りましたね。
そしたら周りにアベンジャーズのコスプレイヤー郎がたくさんいるんで、全然目立ってないというか、逆にコスプレイヤーと思われて、記念写真をバシャバシャ捉えて、しかもなんかチップを山のようにもらうという。
なんとなくね、よくわからんけど巻き込まれてお金が儲かっちゃったみたいなね。ゲームオブスローンズのキャラクターだって言われてましたけど。
相変わらず他番組もね、いじりますけれどもね。うん、いや、でも、ああいったコスプレイヤーって、ああいったチップもらえるんですね。知らなかったわ。そうなん
で
しょうね。
まあでも、路上パフォーマンスの人たちみたいな感じじゃないですかね。
アイアンマンとかキャプテンアメリカとかいましたけれどもね。う
ん、なんか、ドラッグスに逆恨みされてるキャラいましたね。ちょっとわかんなかったんやけど。
なんかロボット系のやつが、あれ何なんですかね。うん、あと、あれもいましたね。ジャック・スパロウもいましたね。
ああ、いました、いました。ディズニー、さすがディズニー。
さすがディズニー。新作やるんじゃないかとかいうニュースをね、最近見ましたけれども、あの作品も。
あとね、マンティスが、スティーブ・ロジャースのコスプレイヤーにね、はいはい、スティーブって言ってたけど、
抱きついてましたね。
ね。あ、そこ面識あるんや、みたいなね。そういうの面白かったですね。
まあ、エンドゲームのね、ラストバトルでは同じところにいたから、まあ、接触はあったんでしょうけどね。うん、
なんとなく、こう、マンティスからの一方的な、この、認識っぽくて面白かった、うん。実際にスティーブがいてもマンティスのこと覚えてないやろな、みたいな。
おそらくは。あとは、あれですね。まあ、アントマンとか。
うんうん。キャプテン・マーベルもいたね。
あ、ナターシャもいましたよね。
いたいた、うん。
また他にもね、多分いろいろいたと思うんですけれども。
うん、
あれなんかもろに普通にハリウッドのああいったところで撮っただけのような感じにね、見えますけれども。
いや、本当になんかそのままね、こう、ハリウッドのシーン見た感じですよね。
おそらくこちらわからないんですけども、あのシーンいろんな人が映ってるから、多分関係者とかスタッフとか多分いっぱい入ってるんでしょうね、あん中は。
ね。
で、かなりのね、サスタバを、手に入れて、それで、まあ、飲み屋というか何でしょうね。
クラブみたいなとこ行ってね。
結構高級そうなお店に行って、
うん、
ケビン・ベーコン知りませんかと聞き回っても、当然ね、誰も知らないし、ね、までは。まあでもそこでね、酒飲みまくるわ、踊りまくるわ、お金パーッと使いまくるわ、みたいな感じで。
なんか羨ましい、エンジョイの仕方を。
まあこの二人はどこの星行ってもこうなんでしょうね。まあ腕っぷし強いわね、特殊な技は持ってるわ、怖くはないでしょうけども。そしてなぜかこう、分け知り顔のおばさんのね、人から情報を入手するという。
あれ何なんでしょうね。なんかネタなのかな、スターのオタクみたいな。
なんでしょう、ダフ屋みたいな感じでいるんですかね、あの世界には。
ねえ、でも40ドルって結構高いなと思いながら。
有名スターのね、自宅マップというのを裏で販売してるという。
うん。 いや、誰一人ね、友達をたくさんできたのに、誰一人ケビン・ベーコンの居場所知らないとかって言ってたのに、いきなりあのおばさんに、まあね、マンティスがあれしたやけど。
そうそう。で、しかも、マンティスの超能力を使って、タダでせしめるどころかおばさんが持ってるお金までもらっていくというね。うん、で、その地図のおかげで、ケビン・ベーコンの自宅を直撃するけども、まあ、迷惑千万ですわな、あんなもんが。
ねえ。
ピンポン鳴らしてね、モニターで見たら、なんかコスプレしてるわけのわからん二人組が来てるという感じで、それはね、対応しませんわな、みたいな。
まあなんかそういうのね、そういう変な人が来るのは慣れてるんでしょうね、慣れた対応で、帰ってくれ的なこと言ったけど、帰らない。
そうそう、ここでそのケビン・ベーコンの家の、門をね、ドラッグスがポーンと飛び越えていくんですね、軽々と。
はいはいはいはい。
で、マンティスは投げ飛ばされるという。
話の途中で投げられるんですね。
そうそう。
早合点しちゃうから。
で、クリスマスなんで、そのケビン・ベーコンのそのなんか庭に飾ってある、なんか人形を見て、えらく気に入るというね。
二人とも独特の感性をしてますね。さすが、エイリアンですね。
なんか、キャッキャ言って喜んで。で、マンティスの方はあれなんですかね。
ステッキ？
ステッキか。
うん。
なんか赤と白のね。なんかそれをえらく大事にずっと抱えてて。本当にあのあたりの価値観っていうのはようわかんないんですけれども。
何かよくわからないけど、気に入ったっていうのが面白いですね。分かってないんかいっていう。
まあ地球人じゃないからね、まあしゃあないんですけどもね。
うん。
で、結局、ケビン・ベーコンの家に、強行突入して、まあ誘拐されるというね。
うん。あれってあれですか？ケビン・ベーコンが見てたやつが、なんか噂のホリデースペシャルなんかなと思って、あの、スター・ウォーズの。
あ、そうやったんですかね。
なんかこの作品のタイトル、ね、ホリデースペシャルの由来はなんかそこらしいっていうのを聞いたことがあって、なんか昔にあったんですよね。スターウォーズホリデースペシャルっていうのが。
それがジェームズ・ガンが大好きだったんで、今回そのタイトルを使ったみたいなことは言ってましたね。まあでもね、実際あんなんが来たらえらいこっちゃですわね。
ね、意外と、何、セキュリティザルというか、まあそこは、もうね、クリスマスムービーなんで、ドタバタしてほしいところですけどね、こっちからすると。
まあ、ね、ドアぶち破って来るやつに何言ってもしゃあないでしょうけどね、セキュリティも何もあったもんじゃないというね。で、まあ当然ながらね、ケビン・ベーコンは普通の人なので、逃げまくるというね。
2階から飛んだ時に、着地ね、うまくできずにずりずりと落ちるところで、あ、常人なんやっていうのをなんかこう思い知った感じがしましたね。他のキャラならもうストンと落ちるじゃないですか。
警察に通報して、うん、まあパトカーに乗った警官に助けられるけれども、結局警官も役立たず、
うん、
銃ぶっ放してもドラッグスには全く効かず、パトカーひっくり返されるみたいなね。
うん、
まあそのあたり、地球の、まあ倫理観というか道徳心は何にもない連中なんで、殺しちゃダメっていうのはね、まあマンティス言ってましたけれども。うん、
まあ民間のね、警察では、ああなりますよね。
まあもうこの時期の地球っていうのは、もうエリアもどんどん来てるから、
うん、
その意味ではもう驚いてないのかもしれませんけどね。
それこそね、ダメージコントロール局とかを読んでたら、ああはなってないでしょうけど。
ああ、どうでしょうね。さすがのケビン・ベーコンもダメージコントロール局の存在は知らなかったのかも。うんうん、
まああの状況やとね、ただの不審者って言って警察呼ぶぐらいが関の山でしょうから。
頭のおかしいコスプレイヤーが侵入してきましたという感じだから、まあ、しゃあないですわね。普通だったら警察で、対応可能だったけれども、まあ、当然、警官の手に負える連中ではなく、ケビン・ベーコン、さらわれていくという。
マンティス、意識を操れるんなら、初めからそれすればよかったのにっていう。
そうそうそうそうそう。結局、マンティスの力で、まあ、暗示をかけて、なんかクリスマスグッズをたくさん山のように買い込んで、ノーウェアに行くと。
うん、
ケビン・ベーコン本人もちょっとおかしいというのは分かってるけれども気にすることなく宇宙へゴーみたいなね感じではありましたが、
そうですね。
いや、なんかこのあたり本当にノリノリでやってますよね。
ね、いや楽しいと思う、そのケビン・ベーコンご本人も
まあそんなこんなありまして、結局二人の活躍というか、まあ迷惑行為でケビン・ベーコン宇宙に連れ出されて、そしてピーターを驚かす、いわゆるこうサプライズパーティー。
はい。
もうネビュラがいやいやながらね、手伝ってるというこう描写も笑いましたけどね。
いいですね。もうネビュラの立ち位置はずっとあれでいてほしい。
なんで私がこんなことするのよ、みたいな感じでね、なんかレバーを動かしてたけど。
うん。でもね、やっぱりクイルのことは大事やからね。ちゃんとクルーとして 喜ばせたいという気持ちはあるんですよね。
サノスの元にいたあの殺し屋がこんな風になったのも感慨深いですけどね。本当にいい子になりましたよ、彼女は。
ね、家族をね、家族ってこのクルーたちが新しい家族やって言ってそれをね、取り戻すためにエンドゲームで頑張ったんやから。
で、その一方あのケビン・ベーコンがね、あの逃げ出した時にもう、かまず銃を構えてましたけどね。
これがネビュラ。
さすがやなーというね。
必ず連れ戻すみたいな。
うん。あれ、あの、殺すなよとピーターが言ってなければね、確実に撃ってましたよね、あれは。
そうですね。もうね、いろんなところは泣いてると思います。
で、まあ、サプライズパーティーで、あの、雪も降らせて、
うん。
飾り付けもして、で、みんなでわっと盛り上がって、ピーター大喜びで、そしてここでサプライズプレゼントというね、でっかい箱が運ばれてきて、もうそこコテコテのね、演出で。
ねえ、なんか
開けるとケビン・ベーコン出てくるみたいな、うん、ピーターびっくり、そらびっくりするわ。
ねえ、完全に暗示かけられて様子がおかしいケビン・ベーコンですよ。
あのあまりの衝撃にあの喜ぶところがね、もう呆然としてるというか、なんじゃこれみたいな。
いや、もうピーターね、常識人でよかったですわ。人さらいだぞって
人間を贈り物にしたのかってね。あの、周りはみんな喜んでて、ね、あのピーター本人一人だけが、なんじゃこれみたいな感じでね。
まあまあ、自分がね、さらわれてきた身ですからね、過去にはね。
そう、まあ、それをね、思い出してるんでしょうけれども。うん。ここはやっぱり、まあ、元というか、やっぱり地球人だな、という感じでね。
うんうん、
で、あの、マンティスに力を使っただろうって言ったら、いや、いや、とか言ってね、知らないみたいな感じ。
ちょ、ドラッグスをマンティスも痛いとこ疲れるとごまかすのが好きですね。
好きですね。特にあの、まあ、ドラッグスなんかはごまかしきれないですけどね。
うん、
あの、最初はあの、ハリウッドにね、着いた時にあの、遮蔽装置のスイッチを入れてなかったのをこそーっとごまかして入れようとしたりとかね、あるけども、まあ、基本、すぐボロが出るという。うん、で、暗示を解かれたケビン・ベーコン、大騒ぎ。まあ、そらそうですわな。
まあね、気がついたらね、あんなとこにいたらね。
そらパニックになるわ、みたいなね。いいパーティーになるところが、失敗みたいなね。
うんうん、
でも、まあ、やっぱり、ケビン・ベーコン、根がいいというかね。
器が大きいですね。うん、
はい、器大きいですね。その前のシーンで言い忘れた。
はいはいはい。
地球から農屋に戻るときに、ケビン・ベーコンが自分はそのヒーローじゃなくて俳優だと言ったときに、
言ってましたね。
二人のリアクションが、もう俳優、なんじゃそれは最低なやつだみたいな感じでゲーゲー言ってたのが。
いや、そこまで言うみたいなのがありましたよね。
あの、メタ的に言って、お前らケビン・ベーコンの前でそんなこと言っちゃってるのみたいなね。いくらセリフとはいえ。
ね。あ、でも俳優っていうことは理解できたんだ、この二人にはと思って。よかったけど。
まあ一応宇宙にもそういうね、奴らはいる、うん。ほらほら。あの、層の中でありましたもんね、あの舞台劇が。
ありましたね。うん。
あの、わけのわからんね、あの、舞台劇があるぐらいだから、はいはいはい、まあ一応俳優という概念はあるんでしょうけど、何か非常にあの、彼らからすると、なんて言うんでしょう。ひどい職業だみたいなね。
いや、めちゃくちゃにして連れてきたくせにそんなめちゃくちゃ言うみたいなところが、めちゃくちゃ笑いました ね。
価値観違うとはいえ、ひどすぎるだろうという感じで。
あのあたりの会話、本当にメタっぽかったですよね。そのダンスで救った話とか、フットルースのね、はいはい、役者さんの話、全部だから、ピーターからのまた聞きで聞いたやつをね、確認したら、ああ、あれはそのことで、とか、ヒーローとして振る舞えって言ったら、突然バットマンだって言い出したりとか。
ちゃんと DC ネタも入ってますよというね。そこであの仕切り直して、あのパーティー再開で、ケビン・ベーコン、ギターをね、はい、持って歌うという素晴らしいシーンがね。
いやー、よかった。
ここで、あの同時並行的に、このまあプレゼントをね、うん、あのみんなにこう渡すシーンがあって、で、ね、ピーターが、あのグルートにゲーム機、割と新しいゲーム機を渡して、で、その次のシーンで本当に自分はテレビ見ながら爆笑して声で出して笑ったのが、ネビュラがロケットにバッキーの腕を渡すという。いや、確かにインフィニティウォーの時にロケットあれ取っちゃるって言ってたけど、その伏線があの4年以上経過してここで繋がってくるのかというか、いや、ネビュラいつどこでどうやって取ってきたのそれみたいなね。
ロケットもなんか、俺のためにこれよみたいな、ちょっと感動してるところが、もう、ポカーンですよ。ネビラもなんかこう何も言う前みたいな顔するし。
そうそう。 というか、バッキーどうなった大丈夫なのかみたいな。いや、
確かなんかそういえば、ウィンター、ね、ファルコン&ウィンターソルジャーで腕抜けてたなとかいろいろ思い出したけども、そこ確認するとかじゃなくても。
確かにあのドラマの時も、あれ、アヨがちょっと触ったら、あれなんか隠しスイッチかなんかあって、ペコッと腕が落ちたというね、落ちてしまったというすごいシーンがあったんですけど。
いつの間にかくすねてたんでしょうね、ネビラが。
いつ地球に行ったのかな、ネビラは。あの後かな。
いや、ちゃっかりだから、私はそういうのしないから、みたいな態度取りつつも、やってるのがネビラなんですよね。
で、捉えたらバッキー、またね、
本当や。
ワカンダに連絡して、ただ、あの時、アユから、しばらくワカンダには来るなよって言われてたのに、また連絡して、すいません、向こう義手ください、みたいな。
うん。まあ、ただのギャグということで、多分、なかったことにされそうな気がしますけど。
いや、でもね、バッキー義手ないと、次のサンダーボルツが大変なことになるから。
どうします次、再登場した時に腕なかったら。笑うしかないですよ。
ギャグにしかならないから、まあ多分サンダーブルースではちゃんと腕はあるんでしょう、きっと。
うん、
本当にここのシーンは声出してね、私笑っちゃいましたよ。
いやー、うまいっすね、そういうなんかこう仕込みというか、もう一瞬で笑わす感じが。
まあさすがにここだけはインフィニティオーを見ておかないと多分わからないシーンでしたよね。まあ大半の人は見てるでしょうけど。で、まあ、おかげでね、クリスマスパーティー大成功。うん、で、その後で、インシンが、そのピーターとね、マンティスの二人のシーンで、
うんうんうん、
うん。そこで初めて、マンティスが自分が、実は、あなたの妹ですという告白して、
ね。
もう最高のプレゼントだよというね、ピーター大感激。
ね、まあね、家族がね、肉親という意味での家族がやっぱりどんどんいなくなっていく境遇にありましたからね。
そうですね。まあ実の父を殺して、
うん、
育ての父はね、自分をかばって死んでいって、
うん、
で、ガモーラも死んでしまってね、今ここにいるガモーラ別のね、タイムラインのガモーラだし、
うんうんうん、
で、もちろんガーディアンズのメンバー家族ではあるけれども、本当にその、いわゆる血がつながった肉親としての妹が実はここにいたというのが。
ね。まあエゴの話やからもう、何億といるんでしょうけどね、そういう関係の兄弟っていうのは、
まあね。多分、もしかしたら本当に何億人もね、宇宙中にいるかもしれないけれども、でも身近にいたっていうのが、まあ特にね、ガモーラがいないピーターにとってはやっぱ最高の救いじゃないかと思うんですよね。
ね。
で、次のシーンでまたアニメのシーンに戻って、
はいはいはい。
まあツンデレぶりがね、よくわかるというね、ヨンドゥの。
かけて絶対そういうことやるんですよ、ヨンドゥはね。
こそっとピーターにね、銃をね、渡して。
普段というか、メインでね、ピーターが使ってた両手に構える銃ですよね。
あれがここでもらった銃だということが分かって、で、その後二人で宇宙船のね、操縦席に並んで座った時に、なんか二人でこう、ツンツンし合うというところが。
ね、あれすごいよかったなぁ、もう。
あれは多分二人きりだからできるシーンで、もし他のメンバーがいたら、多分ヨンドゥは、まあ、リーダー役だから。
ね、パリッとしてるし ね、もっと。
うん。ちゃんと仕上がれみたいな感じでね。いきなりコアモテになるんでしょうけど、二人だけだと、本当の、まあ、疑似親子ですよね、あれは。
うん。
甘えてる姿をお互いに見せるみたいなね。だからここはその、今のピーターとマンティスのシーンと、過去のピーターとヨンドゥのシーンをね、同時並行で描いて。
うんうんうん。
いや、もう本当にハッピーな。
ね
え。ラストですよね、この作品。
もう純度 100% のハッピーさで、本当になんかこう、いい気分になりましたもん、今回。
まあ短いせいもあるけども、本当に嫌なキャラクターとか嫌なシーンがなくて。
ね。
もう最初から最後まで、もう楽しくてハッピーで、もう最高という、もうそれしかないね、感想としては。
ねえ。もうだからこれ収録前もちょっと喋ってたんですけど、
はいはい、
MCU 全体を見渡しても、このクリスマススペシャルみたいなね、短い映像で、こういう話ができるメンツって彼らぐらいだろうなっていうのがあるから、本当に適役でしたね、今回はね。
ですね。ちょうど1年前にね、ドラマシリーズのホークアイが、
うん。
配信されてて、まあ、そこでもクリスマスが、ま、一つのテーマだったけれども、あの作品も結構ね、重たいところを、まあ、ホークアイの過去と、いろいろあったりしてとかね。
ね、連続ね、ドラマの形を取ってる以上、ヴィランも必要ですしね。
そうですね。やっぱりここまでハッピーなシーンばっかりではないし、まあ最後ね、まあいい感じで終わったんですけれども。
はい。
まあさらに、まあ日本では今年の初めにね、公開されたスパイダーマンノーウェイホームも、 まあクリスマス絡みの話ではあったし、ただあれもなかなかね、ラストから辛い展開ではあったんで、
ね、
まあ、それを思うと本作は本当にあのハッピーで、クリスマスの時に配信してもらってもね、1ヶ月後に配信してもらっても全然良かったんじゃないかなというぐらいハッピーだったですけども。
ね、いや、これ楽しかったからね、クリスマス当日ももう一回見ようみたいな。
いやー、多いと思いますよ。
ね。
本当にあの、短いからね、サクッと見れるし。
はいはいはい。
いや、こんなにあの、MCU 全体で見てもこんなに楽しくて気持ちよく終われる作品はそうはないのでね。
まあでも、この位置に来てよかったですよね。映画も一段落フェーズ4終わりってなって、ちょうどね、間というか、で、年末やし。
まあ今のね、話にありましたけども、これで、まあ本当にあの、フェーズ4が終わるということで。
はいはいはい。
まあ最初からね、どこまで計画立てたかわかりませんけれども、まあコロナの影響で2020年か、
うん、
まあ一本も新作が出ることなく、ね、どんどんどんどん後ろにずれ込んで、まあ2021年、2022年は、この映画と配信でかなり。
すごい怒涛の作品数。
感じで、もうどんどこどんどこ出てきて、本当に2年間で駆け抜けたフェーズ4だったですけれども、まあ最後はね、こういう作品で終わって、まあ気持ちよく終われたのが、
うん、
まあ良かったですよね。まあちなみにあのフェーズ3の最後があのスパイダーマン、ファーフロムホームで、
はい、
あれはもうラストで、どうなるのこれ、みたいな感じでね。びっくりして終わるという感じだったんですけども、まあ、今回。
新たなストーリーがね、新たな大きな話が始まるんだろうな、っていう感じの終わり方でしたもんね。
いや、本当に気持ちよく終われて、まあ、しかもね、まあ、ほぼほぼ年末近くに終わって、まあ、よかったかな、という感じで。まあ、MCU 的には、まあ、これで、フェーズ4の締めくくりだし、まあ、2022年の、ま、締めくくりになりますよ、と。
いやもう、ね、今年もお疲れ様でした、的な。
ですね。
ね、立ち位置ですよね。
はい。もう本当に皆様いいお年をお過ごしくださいという感じに、もうなっちゃいますけれどもね。
うん。
いや、でも本当にね、最後、楽しい作品でした。そうそう。で、
はい、
ラストが、もうワンシーンありましたね。
ああ、はいはい。
ロケットとグルートとコスモの非人間キャラクター3人だけのシーンっていうのがちょこっとあって、まあこれは、特にあれもないんですけど、もう単なるオチみたいなね。
ね。
ちょっと笑えるシーンがありまして。
もうグルートはもう、キー扱いされる。
まあ、ロケットもね、まあ話によると次の映画3作目は結構ロケットの比重も大きくなるという話もね、聞きますけれども、ね、実際どうなりますか。
いや、一応でも次のボリューム3で完結って言われてますからね。いや、なんか、もう寂しいんですけど。
寂しいですね。まあもしかしたらね、誰か、がいなくなるとかいうこともないとも言えないし、うん。
まあ、制作のこと考えてもね、ジェームズ・ガン監督が初めにも言ったようにね、DC の方行くんなら、これで最後っていうところも真実味がね、大きいですもんね。誰か違う監督に引き継がれる可能性もなくはないけど。
まあ、もしかしたら何人かがね、次のアベンジャーズに出る可能性は多分あると思うんですよ。うん、当然ながら。まあ、誰一人出ないっていうことは多分ないと思うので。
うん、
まあ、それがどうなるか。ただそのガモーラみたいな例もあるし、ね、別の時間軸とかマルチバースからまた出てくるとかいうのもあるかもしれないし、うん、まあ先のことはね、わかりませんけども、とりあえず来年の5月でしたね。
5月か、
うん。はい。ボリューム3公開予定が。約半年後になりますので。
日本語のタイトルがどうなるか気になるところですけどね。
もうリミックスとか、もう余計なあれはつけなくていい。もう普通にボリューム3でいいんじゃないか。
ボリューム3で。
全然いいと思いますけどね。
ねえ。
うん。そこはちょっとセンスなかったなというね。2作目のリミックスという放題が。前も言いましたけど、あとね、ソーの2作目にラグナロクを、バトルロイヤル。
バトルロイヤルね。
あ、2作目じゃない。3作目でしたね。
3作目か。うん。
うん、あれもちょっとなという感じがして、もう、現代のまま行ってよというね。うん。だからもう、ラブ&サンダーでもね、ね、ノーウェイホームでも、マルチバスオブマットネスも、なんか、ね、カタカナばっかりで長くなっちゃうけども、いいじゃないかと。
もうね、もういいですよね。
もういいですよ。
そういうね、単語もわかり、馴染みやすくなってるしね、日本人の中でもね。うん、
そんなカタカナばっかりのタイトルはわかりにくいとか文句言う人はいませんから。
うん、自作もクワントマニアですから。
ね、意味わかんない。何語みたいな。どこの単語ですか、言葉ですか、みたいな、みたいなね、感じなんで。 で、その今お話が出ました、MCU 次が、来年の2月公開予定の、アントマン&ワスプ、クアントマニア。
はい。
アントマンシリーズの、まあ、3作目で。
3作目。
で、次の、アベンジャーズ、カーンダイナスティに直結するかなり重要な話になると。うん、これ、一応アントマンのシリーズもこれで、多分完結じゃないかと。
いや
いうふうに言われてますんで。ただもう本当に予告編見ると今までのアントマンとはかなりね、雰囲気が変わってるので。
いや、もうなんか悲しい展開は嫌ですよ、もう。
嫌ですね。ただ、まあね、シリアス一辺倒におそらくはならないと思いますので、
うん、
まあスコット相変わらずね、予告でもスパイダーマンと間違われてましたけれども、
はい。
相変わらず、バカなことをやってくれるんじゃないかというふうにね、思ってますが、さあどうなりますかということで、
はい。
で、まあ、次がですね、その新作が2月になりますね。ちょっと間が空いちゃいますので、
うん。
まあ、何も収録しないっていうのもね、さすがに寂しいですので、まあ、あれでしたら次回は、フェーズ4の、まあ、総括的な、
うん。
まあ、総括すると、こう、非常に偉そうですけれども。
と振り返りを入れたりですね。
はい。振り返り、思い出話、そして、あの伏線はどうなるんだろう、みたいなね、ことを、まあ、いろいろね、シャンチーで出てきたあれはどうなるのとかね。ミズ・マーベルのあれはどうなるのとか。
うん。
エターナルズのあれはどうするのみたいな、
ね。手のひらね。はい。
手のひらね。まあいろいろありますけれども。MCU もね、いろいろ日々情報は出てるので、今後の展開とかね。
で噂とかも尽きないですからね。新作のね。
まあブレイドの方もね、監督がちょっと変わってまた公開時期がずれ込むとか、まあいろいろ動きがあるみたいなんで、まあ年内にもう一本ぐらいそういった話をね、取れればいいなというふうに思っております。
その中、そんな今度はね、言ってる間に、ひゅっとドラマやりますって言って、間埋まってくれたら嬉しいですけどね。
ですね。あと、MCU についてはそのディズニープラスで、まあ本編の配信もそうですけれども、各作品のね、メイキングとか、
はいはいはい、
特典映像とかもいろいろ配信されてますんでね。まあ、例したそのあたりの話もまたね、別にできればいいなとね。うん。
あんまりね、そういう機会ないですからね。
あれだったらそのメイキングだけの話をまた一本撮るとかね。結構ね、面白い。だいたい1時間ぐらいね、各作品、メイキング、やってくれて、ドラマシリーズもやってくれてるので、シーハルクの、メイキングもなかなか見てて、もともとメタな作品だったんですけども、そのメタな作品のメイキングっつうのもね、もっとメタ的な話が多くて、非常に笑ったのでですね、なぜあそこでケビン・ファイギーが出てきたのかとかね、いろいろありましたんで、まあそういうのもまたね、話してみると面白いかなと思いますね。
はい。
というわけで、まあ今回はこんな感じでよろしいですかね。
そうですね。もう一回また見たいな、短い話やし。
多分自分も2回3回見るんじゃないかと思いますね。まあクリスマス、ぜひ皆様方ご自宅でね、友達やご家族と一緒にこのホリデースペシャルご覧いただければいいんじゃないかなと思います。
はい。
まあ人によっては、アマプラの呪術廻戦ゼロを見てるのかもしれませんけれど。まあどちらでもいいと思いますけれどもね。
はい。
はい、じゃあ今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。